ちは、WWD ジャパンのさだちです。
まやです。
いろいろ深く考えすぎてついついめんどくさいと言われがちな僕たちが送る考えたい言葉、2週間に1回ファッション&ビューティー業界で使われる言葉について語ります。僕は入社2年目ソーシャルエディターのさだちです。大学ではジェンダーを勉強しながら LGBTQ 向けメディアでライターをしていました。
はい、同じく同期のまやです。社内では翻訳担当しています。オランダの大学に進学して考古学を専攻していました。このポッドキャストでは当たり前だと思っているものに疑問を持ったり、その歴史や成り立ちに興味を持っている2人がもう一度考えたい言葉について話します。第3回目の言葉はギャルです。いやー、いいですね、ギャル。いいですね、いいトピックです。
ギャルって最初に聞くと英語だとギャルで、まあ、まあ、girl から来てる女の子って意味で、小娘みたいなスラングで使ってた言葉、
はいはい、
今ではあの GYARU でそのローマ字化した日本語として、うんうん、あの英語圏でも日本のギャルを指して使われる言葉にもなってますね。
TikTok のコメントとかでよく見ます、
うんうん、ギャル系メイクとかも2013年14年ぐらいでももう YouTube とかでギャルメイクのチュートリアルとか出してるチャンネルとかもあって、
それってどういうメイクなんですか？
焼いた肌につけまつげが一番大事かなと思ってて、
つけまなんだ。
あとカラコンをつけてるっていうのは確実にギャル。
いや、なんか私中学の時とかポップティーン読んでましたけど、うんうんうん、あの増岡翼ちゃんが全盛期で、あの本人もカラコンつけまはやっぱマストだったし、髪の毛はもう巻き巻きで、プロデュースしたアイテムもどんどん売れるっていう、もうギャルの経済効果がすごかったですね、あの時は。でももともと安室ちゃんとか浜崎あゆみさんとかから若い女の子たちの間で流行るっていうサイクルが生まれたのかなとは思っていて、で私自身あのそのポップティーン読んでた頃に並行して渋谷109とかも行ってた時期があるんですけど、その時の渋谷109っていうのがギャル御用達ブランドが詰まっている、もう柄の館みたいなギャルが通うスポットで、日本のブランドで日本のギャルたちがガンガン売りさばいていく。で福袋とかももう並んで、うん、
販売員もやっぱりギャルなんですよね。
ギャルでした、ギャルでした、
うん、では数年前とかです。結構
10年前とかじゃないですか。
ああ、そのぐらいか、
はい、
あのその頃のマリキューには入ったことがなくて、
う
ん、僕が多分入ったのは自分が大学生になってから、
はいはいはい、
あの夏の渋谷暑いなと思ってマリキューに。ただ名前とかはもちろん知ってましたし、どのようなイメージかも、はいはい、あの頭の中にはあったんですけど、入ってみたらあれ思ったのと違うって思って、
あのマルキューに入ったっていう、う
ん、ギャルの聖地と思って入ったらリニューアル後だったんだ。
なるほど。
だったので Z 世代向けの、
はい、
こうスタイルになってたというか、
はい、
いわゆるユニコーン系のカラーとか、
パステルカラーがね、
うん、インスタグラムでよく見るようなあのホログラフィックのインテリアみたいな感じになってて、でタピオカのお店があってっていう感じで、はいはい、あ、こうなってるんだ今と思って、こう時代の移り変わりを感じましたね。
うちらのマリキはやっぱヒョウ柄ゼブラ柄、
うん、そのイメージでありました。
そういうとこでしたね、
うん、
なんか去年とかあのセシル・マクビーが閉店した、やっぱり寂しかったです。
それはショックでしたね。自分行ったこともないのになんかショック
みたいな。わかります、わかります。区切りがついちゃったって、何かが終わっちゃったっていう寂しさがすっごいありました。あれは
なんか千葉県の高校に通ってたんですけど、
はい、
そうすると自分が高校生の時でもまだあの女の子たちの間でセシルのポーチっていうのは神アイテムみたいなところがあったので、なんか自分の中ではまだ続いてるのかなって勝手に思ってたんですけど、やっぱりギャル文化も移り変わっていくんだろうなと思って。
そうですね、うん、今誰がギャルかって、
そのギャル前に安室奈美恵さんとか浜崎あゆみさんとかから、
高田久美さんとかもね、多分セクシー系の、
変わっていって、僕はケミオかな。 YouTube のコメント欄とかでもやっぱりギャルって言葉を頻繁に見るチャンネルって多分一番ケミオさんのチャンネルかなと思ってて、なんでギャルなのかって言われると自分では定義つけられないんだけど、ね、なんとなくわかる、
うん、伝わります。
なんか生き方、マインドセットっていうんですか、
私が思い浮かんだのはじゃあ藤田ニコルちゃんとか、
あ
ゆきぽよさんとか、みちょぱさんとか、やっぱファッション的な要素が多分強いんですけど、でも全然それと並行してケミオさんもギャルとして両立するんですよ。だから多分みんなに共通するのは、うんうん、あの無双してる、私最強だしっていうあのマインド、うんうん、 なのかなっていうか、う
ん
う
ん
う
ん、海外メディアではやっぱりまだギャルの定義って古いと思うんですよ。やっぱり英語圏のメディアを見ててギャルを紹介するときに絶対に焼いてる肌と金髪、うん、濃いメイクっていう風に書いてあって、まあ、いわゆる
ガングロとかの、
うん、昔のギャルの定義がまだ使われていて、まあ、それを説明するのには日本で良いとされていた黒髪白い肌で清楚な格好の全てを真逆に してみようっていうその実験的なファッションっていう風に説明されていたので、うん、そのマインドセットっていう意味でも、
うん、
あのこの人がギャルっぽいなと思うのはこの普通っていうものってなんだろうっていうそのいう姿勢とそれを壊していこうっていう姿勢であることがギャルだって感じるのかなと思う。あとはファッションだけじゃなくて話し方も特徴的かなって、
まあありますね、
いつもギャルっぽい喋り方ってあるし、はい、今だとなんか何々みとか若い子が使う言葉ってギャルっぽいし丸文字とかもありましたね。
あーやってましたやってました。手紙交換で字の字が字で、うん、あの地に点々で、うん、なとかのこの携帯で打つ時も、うんうんうん、
ああ
のめちゃめちゃ駆使するんですよね、いろんな文字を。
あの一番は「わ」が「あの」はじゃなくて「わ」になっている人だ
し、はいはいはい、
うん、なんかあれがあまりに普通になりすぎて周りで自分の世代でいまだに「こんばんは」の「わ」ってどっちだっけってなると慣れすぎてしまったその「わ」の使い方に。
ギャルはやっぱそういう文化をどんどん生んでいくんでしょうね。
うん、
まだ特徴的なのはね、最近のギャルたちはラッパーが多かったり、
うんうん、
強い女の子の武器みたいな側面もあるのかなって感じます。
この間ドジャキャットの曲とかにもリミックスに参加してたチャンミナさんとかって今海外でも活躍されてますけど、うんうん、今のギャルっていう感じがすごいするなと思っていて、うんうんうん、音楽との交差点もあるんだなと思って、うん、
田島春子さんとかも、
うんうんうんうん、
ギャルラッパー6人を集めてユニットとか、あの自粛月間で組んだりされて、
そういうのって結構自分たちがギャルだっていう事象があって僕たちもこの子たちギャルなんだっていうふうに思うことが多いと思うんですけど、2020年セイムエンターテインメントからデビューした韓国アイドルグループのエスパはまだ日本で公式デビューもしてなくて、でも娘すごい人気なんですけど、
はい、デビュー4ヶ月でエスパはラグジュアリーブランドのジバンシーのブランドアンバサダーにグループ一つとしてあのなってます。
アンバサダーにな
ってます。
はい、さすがに、
うん、
そのエスパーは YouTube とか、まあ、もしくは Instagram とかで結構日本語のファンコミュニティっていうのが結構できていてすでに、うん、そこではうちらのギャルみたいな呼び方をすごいしてて、うちらのギャルさすがみたいなコメントがすごく目立っていて、うん、K-POP のまとめサイトとかでも K ギャルっていう言葉で呼ばれてたりとかして、
うん、
もちろん公式デビューしてないので別に事務所がギャルとして推してるわけでもな、うん、ないけども勝手にこの子たちギャルだわって思っていわゆるギャル認定をしてる。
いや珍しいですよね、
うん、
周りがギャルってこう拝めるじゃないですけど、
うん、
もてはやすっていうのは珍しい傾向ですよね。
あと最近個人的に気になってるギャルは、うん、あの異色肌ギャル、うん、あの宮子さん方がインターネットでも取り上げられたりすると思うんですけど、うん、肌の色がもう青だったりとか緑だったりして、
うんうんうん、
今までは白ギャル黒ギャルで肌を焼くか、まあ、あの肌を明るいままにしておくかっていう肌とギャルのこの関係だったと思うんですけど、うんうんうん、もう人間の色じゃない色になりたいっていう、
そうですよね、
政府映画とかに出てくるようなエイリアンとかって、
はいはいはい
はい、肌の色が紫だったりグレーだったりとかすると思うんですけど、うんうん、
イメージあります。
テーマ性を持ってるコンセプトがもっとある、
はいはいはい、
ギャルっていうのもすごい面白いなと思ってて、
うんうん、ガングロっていうのはもともと反骨精神で生まれたもんだと思うんですけど、異色肌ってもうそれ超えちゃってるじゃないですか。
確かに。
例えばなんですけど、そのみちょぱさんしかり、なんか日本のラブコメ、あの少年漫画しかり、うんうんうん、なんかギャルに割と背負わせる傾向があると思ってるんですね、私。
メディアでのキャラの作り方として。
そうです、はい、なんかこうギャルっていう生物を作り上げて、
うんうんうん、
何か物申してくれる存在みたいなのを結構背負わせているっていうか、そういう部分があると思っていて、
うんうん、日本のテレビってそういうの多いなと思ってて、あのお姉キャラって言われる人たちも、うんうん、いわゆる今までの関係とその男性と女性がいて、それであの会話を行われているところにまたギャルとか、うんうん、お姉とかっていう第三者っていう存在を作り上げることによって何か代弁できるとか、
オチを、
うん、オチを作れるキャラクターっていう意味で最近多い、あの使われ方が多いなと、
うんうん、だからこの異色肌ギャルもそのもじゃあもはやもう人間離れ 自らどんどんしていこうっていうのはなんとなく分かる気がするというか、
うんうんうん、
キャラもやめてっていうどんどんもうこの世のものから離れていくっていうのは不審理としては共感するかなって思います、う
ん、結局寛骨的なギャルの格好をしていても、うん、社会のシステムに取り込まれるのであれば、うんうん、人間から離れたいっていう
それが突き詰められてるのかなとか
あとは今までのギャルでもともと黒ギャルがいて白ギャルがいてっていうのでどちらでも、まあ、可愛いよどちらでも綺麗だよっていう風に広がったと思うんですけどそれでもやっぱり黒か白のこのスペクトラムがあったと思うんですけどもうどちらもギャルとして定義に組み込まれてしまったからには、
うん、
もう一度そのカウンターカルチャーってところを考えるともう黒白のこのスペクトラムから出なきゃいけない、
うん、
だったら青だ緑だピンクだってなるんだな
素敵
どんどんどんどん次のものにこう進化していくっていう意味で、うん、今一色肌ギャルがいるんだなって思うとギャルって深いなと固定観念がすごく強い日本社会においてギャルの存在ってすごく大事だなと若者文化を牽引するギャル
わかりますうん、うんはい、でもギャルって言っても文化がありすぎてあのギャルさっていうドラマとか、うん、あのパラパラとか、うん、
パラパラ好きです
ね、ちょっとそういうの語りきれないところめちゃくちゃあったので、うん、またギャルは深掘りしたいですね
しましょう
ぜひ
では今回は皆さんお聞きくださりありがとうございました
ありがとうございましたまた次回もお待ちしてます。